愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今人の働きから聖書を見ておりますけれども、どうぞそこから神様の御心をよく知ることができますようにお祈りいたします。どうか私たち一人一人に御言葉を通して、神様の深い愛と救いと憐れみを私たち一人一人に与えてくださいますようにお祈りいたします。これからの時、すべてを見てにお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日神殿の話なんですけども、ちょっと神殿の写真を、見ていただきたいと思います。これが神殿です。
ここから入っていきますね。ここからですね。結構
丘の上にあります。高いところにあります。
そしてここソロモンの牢とありますけども、
あの人たちは、まだこの人の働きのこのところでは神殿で礼拝してるんですね。でここのソロモンの牢のところに集まったっていうことが書いてあります。
そして今日のですね、美しの門っていうなんですけども、ここに美しの門ってあるんですけれども、これですね、この門がどこにあるかっていうのはちょっといろんな説があります。じゃあ次の見せ、見にくいですか、大丈夫ですか。
そこが神殿ですね。そこが神殿です。そして、ちょっと戻ってもらって、
ここは今そこを往復したんですけども、ここ異邦人の庭っていうのがあります。
異邦人はここまでしか入ることができないということです、ね、
そしてもう一つ次、ここは婦人の庭。婦人はここまでしか入ることができません。でその奥がこの祭壇があるところです、ね、でこの婦人の庭とその祭壇があるところにこの一つの門があります。そして異邦人の庭とこの婦人の庭に入るとここにも門があります。
で2つ説があるって言ったのは、こっちかこっちかどっちかなんですね、
こっちだろうという人と言ったらこっちだろうという
人がいます。
とにかくですね、この神殿に行くため の門がここにあったということです。
で今日はそこの門にいた足の不自由な人の話です。でこの3章を見てますと、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったとあります。当時ですね、神殿に、祈りの時間行くのは、朝の9時、昼の12時、午後の3時、この3回だったんですね。この3回祈りのために人々は神殿に行っていました。でこのペテロとヨハネもそのために午後3時の祈りのために神殿に登っていくわけですね。神殿に登るっていうのは、この神殿がですね、本当丘の上にあって、登っていくんですね。でそこにですね、生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。この人は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていたとあります。この2節の言葉っていうのですね、ちょっとよく考えてみてみたいと思うんですけども、その美しの門にですね、毎日です、門のところに置いてもらっているんですね。二節の最後に宮の門に置いてもらっていたとあります。当時ですね、こういう障害のある人たちですね、障害のある人たちっていうのは、仕事することができなくて、彼らは、物乞いをするしかありませんでした。そしてまたユダヤ人のユダヤ人としてですね、教えの中に施しをするということはとても大切なこととして、示されていました。律法にもあります。施しするというのは大切なものだったんですね。 それでこの必ず人が神殿に行くときに必ず通るこの美しの門というところに、この人は施しを求めるために毎日置いてもらっていたということは、誰かが、この人足が不自由で歩けませんから、誰かがですね、この人をおんぶするか何かに乗せるかして、毎日ここに置いてもらっていた。そしてその置いてもらって毎日人からの施しを求めていたという生活をしていた人ですね。多分彼だけではなかったと思います。ここはたくさんの人が通るわけですから、施しをするのに一番良いところ、施しを求めるのに一番良いところだったと思います。でこの人にとってみたら、4章を見ますと、この人は40過ぎの男性と書いてあります。40過ぎと書いてあるんですね、4章の22節です。4章の22節に40過ぎと書いてあります。そしたらですね、40年間、少なくとも40年間ぐらい、彼は少し大人になってからだと思いますけども、それぐらい毎日です、毎日置かれているわけです。この人の人生を考えたら、この人は自分の人生をどう思うかなと思います。毎日毎日そこに連れて行ってもらって、そこに置かれて人から施しを求めるわけです。彼は神殿には行ってるんです。神殿には行ってるんですね。で、ところがですね、そういう障害者の人って中に入れないんです。立法で、またユダヤ人の考えで、障害のある人はこれから奥に入ることはできないんです。だから神殿の入り口までは毎日連れて行ってもらうんです。で、そこの神殿の前に置かれても神殿に入れないんです。彼の目は門のところに置かれても、彼の目は神様には向かないんです。いつも神様と逆の方向を見て、神殿に来る人たちに施しを求めるわけです。だから彼の目は常に人なんです。神殿は後ろなんです。だから彼は神様に向かえないんです。神様に行くことができないんです。で、当時そういう障害のある人のことを人々は、この人か親か先祖が何か罪を犯したから、この人はこういう病気になっているんだという考え方をしていました。だから人々からは哀れな目で見られていたと思います。この人が罪を犯したのか、または親か先祖か誰かが罪を犯したから、この人は足が歩けないんだというふうに見られているわけです。だからこの人の人生を考えると、本当にとても悲しい、苦しい人生だと思います。ギリシャ神話の中にですね、こういう話があるんですね。ある人が罪を犯したんです。で、この人に罰が与えられました。で、その罰でどういう罰かというとですね、こう山のふもとにいて、その山の上に重い石を運ぶという罰なんです。で、彼は一生懸命に坂を登っていって、山の上に背負っていった石を置くんです。置いた途端にその石をまたゴロゴロゴロって下に落ちるんです。彼はまた降りていって、その石をまた担いでまた山に登っていくんです。山の上に置いた途端に石はまたゴロゴロゴロって下に落ちるんです。また彼は降りていって、その石を運んで彼はまた登っていく、そういう罰が与えられたっていうのがあります。同じことを毎日毎日繰り返すっていうこと、その行き着く先がわからないっていうことほど大きな罰はないですね。で、この人も毎日毎日なんですよ。 毎日毎日神殿の門のところに行っては来る人たちに施しを求めていく。でも神殿に入れない、そういう生活をしていくわけですね。で、この人にとっての一番の興味は施してくれるということです。常に施しを求める、施しをしてくれる人が与えられること、そしていつもそうやってお金をもらっていく、そこしか彼には興味がなくなっていくわけですね。でもお金をいくらもらっても彼には何の満足もないわけですよ。ヨハネの福音書の4章を見ますと、イエス様とサマリアの女の人の会話が出てきます。ここでですね、ここでイエス様とサマリアの女の人たちが、イエス様が水を求めていたということで、この女の人との会話があります。で、まず4章の7節でイエス様はこの女の人に、私に水を飲ませてくださいと言います。ところが当時こういうラビと言われる先生というのは、特にサマリア人の女の人に話しかけることなんか絶対なかったわけです。それでなぜあなたは私に話しかけるんですか、求めるんですかと言った時に、そこから会話があってですね、13節、イエスは答えられた、この水を飲む人は皆また乾きます。乾きます、この水を飲む人は皆また乾きます。つまり水を飲んでも、当時のそのパレスチナ地方ですからね、そういう暑い時だと思います。昼間すごく暑いんだと思います。そしてイエス様はこの水の井戸の水を求めますけれども、その女の人にですね、この水を飲む者は皆また乾きます、飲んでもまた乾く、飲んでもまた乾くというんですね。飲んでも飲んでも乾くんだと。ですからこれはですね、この世が与えるものなんです。この世が与えるものは飲んでも飲んでも満足しないということです。また乾くということなんですよ。この世が私たちに与えようとするものは、いくらそれを受けてもそれで満足できない、もっと欲しくなる、もっと欲しくなる。でもその次にイエス様が言われた言葉は14節の、しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ますとあるわけです。この世が与える水は乾くけれども、私が与える水はいつまでも決して乾くことがありません、もう乾かない、そしてその人のうちで泉となるんだ。泉っていうのは水がそこから湧き出るということです。湧き出ていくっていう、つまりこの世が与えるものはいつも求めることだけです。いつも私が欲しい、私が欲しい。でもイエス様が与える水はその人のうちで泉となるっていうのは、湧き出ていって他の人にも影響を与えることができると言われるわけです。飲んでも飲んでも乾くんではなくて、満足してイエス様が与える水を飲む人はもう満足して湧き上がって他の人にも影響を与えるものになっていく。これがイエス様の与える水、つまり救いですね。イエス様の与える救いはその人のうちで本当に、ああ私は本当に救われたという喜びから、それを他の人にも分け与えと思うようになっていくということです。で、このここに座っている人は求めてたわけです。あ、もしかしたらもう求めてもいないかもしれなかった。ただもう毎日毎日同じことの繰り返し、毎日毎日誰かお金くれないかな、もうそのことしか考えてなかったわけです。そういう生活を毎日してたわけです。そこにペテロとヨハネがやってくるわけですね。そしてこの二人はですね、この人が三節で、使徒の働きの三章に戻りますけれども、三節で、彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めたんです。この二人もきっと私に何か施してくれないかというふうにですね、そう思って施しを求めたんですね。 で、その時にペテロが言った言葉は6節の、するとペテロは言った、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい、という言葉でした。お金というものはその場しのぎのものです。もう使ってしまえばなくなってしまいます。その人の根本的な問題を解決してないんです。この人はただお金があれば今日一日過ごせるかもしれない、でもそれお金があってもこの人の根本的なですね、喜び、彼の心には喜びっていう言葉って本当なかったんだと思います。ただお金をもらった時の一時的な喜びでしかなかったと思います。でもその時にペテロは、あなたが求めている金銀は私にはない、一時的な喜びを与える金銀は私にはないんだと、でもあなたに永遠に喜ぶものをあなたにあげます、つまりナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい、ということでした。ペテロの持っているもの、ペテロの持っているものによってこの人は歩くことができるようになったということです。彼は金銀はないけれども、もっと素晴らしいものを持っていた。それは何か、イエス様の福音なんです。イエス様の力なんです。私たちも実は持っているんです。私たちも他の人にあげるものを持っているんです。それはイエス・キリストの福音なんです。この福音は一時的な喜びじゃなくて、その人に永遠の喜びを与えるもの、それを私たちは持っているんです。あなたに私の持っているものをあげよう、つまり私が信じているこの福音をあなたにも伝えます、これが私の持っているものをあなたにあげます、ということなんですね。彼はそのイエス様の力を信じたわけです。で、彼はそこで立ち上がったんですね。立ち上がったんです。そしてペテロは右手を取って立たせます。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなります。踊り上がって立ちます。歩き出します。歩いたり飛び跳ねたりします。神を賛美して二人と一緒に宮に入っていったんです。入ったことのなかった宮に入っていったんです。私去年、今年も手術しましたけれども、去年膝をなんか骨切り術って骨を削ってこう手術しました。で、1ヶ月ぐらい入院してましたけども、手術終わったらすぐには立てませんでした。もちろんなんですね。手術終わってもうしばらくもうなんか痛い言いながら、いろんな痛み止め打ってもらって、そしてなんとかやっと手術からの痛みがなくなったら、今度まずすぐは立てないわけですね。で、とにかくベッドから車椅子に何とかして移って、そしてどっかに出かけるしかなかったわけです。ところがこの人はすぐに立ち上がって踊り上がってるわけです。何が意味してるんでしょう。完全な癒し、完全な救いです。立ち上がった、じゃあちょっと初めて立ったんだからゆっくりと歩いてみようね。まずこちらの足に体重をかけて、入院してそのリハビリ行った時には、まず手術した方の足を何十パーセント力をかける、で半分だけ力をかける、で1週間経ってやっと全体重をかけようという、本当にそういうリハビリがあるんですね。この人はすぐに立ち上がって歩き出して踊り上がって飛び跳ねるわけですよ。考えられないんですよ。私からしてみたら考えられないことです。それができたってことは、一瞬にして彼は立ち上がったっていうのは本当に驚くべきことなんですよ。この人に何かの手術を施してこの人がゆっくり歩けるようになりましたじゃないんです。完全な救いなんです。完全な癒しなんです。イエス様の救いっていうのは、ある程度まで、あなたここまで信じましたね、ああよかった、ここまで来ました、じゃあもう少し、じゃあ今度はここまで信じてみましょうかってもんじゃないんですね。信じますって言ったらすぐに完全に癒されるってことなんです。完全な癒しなんですね。 完全な救いなんです。この人がここで立ち上がって足とくるぶしがその瞬間に強くなるわけです。だってずっと歩くことのできなかった人が、ずっと足曲げていた人が立ち上がるって大変な力です。足もだいぶね、私たちで言うならば足使わないと足が本当に細くなってとても力がない状態ですよ。医学的に見たらずっと40年間立ったことのない人が立ち上がるときってもう足も力もないだろうし、足もそんなに立ち上がってもすぐにまっすぐ立たないだろうし、いろんなことがあるわけです。でもすぐに立ち上がって歩き出して、これだけの力を与えることができるっていうのはまさに神様の力しかないわけですね。で、彼はどうしたかというと、歩けるようになったわけですから飛び跳ねたわけです。喜びのあまりに。そしてですね、飛び跳ねて喜びのあまり門からどっかお店に行ってとかね、他の人のところに家に帰ってっていいんじゃないんですよ。彼が飛び跳ねることができるようになった時、歩き出した時に真っ先にペテロとヨハネと一緒に宮に入っていったんです。宮に入ったんですね。つまり神様のもとに行ったということです。これが礼拝ですよね。これが礼拝です。私たちはイエス様によって救われた時に喜んで神様のもとに行くということです。ある時10人のザラートに侵された人、まあ大病ですね、その人が癒されます。でイエス様はその10人にですね、あなた方の体を祭司に見せなさいと言います。彼が治った、大病の人が治ったって決めるのは祭司なんですね。祭司がその人を見て治りましたと言うんです。あなた方の体を祭司に見せなさい。その時すぐ癒されてないんですよ。でも行く途中で彼らは癒されていきます。で10人は途中で癒されたことが分かったんです。ところが一人だけイエス様のもとに帰っていったんです。他の9人はそのまま祭司のところに行って癒されました、癒されましたって言ってたんです。でも一人は帰ったんです、イエス様のところに。そしてイエス様のところに帰って、イエス様ありがとうございます、本当に癒してくださってありがとうございますって感謝に来たんです。イエス様は、私のところに来たのは一人だけなのか、しかもそれはサマリア人だったんですね。他の9人は一体どうしたんだというふうに言われます。癒されることが目的ではないんですね。この人が本当の目的は癒されることではなくて、癒されたことを感謝しに行く、神様のもとに感謝しに行くということが大切なんです。実はこの人の姿っていうのは私たちそのものなんです。私たちは罪を犯しているとき、罪が許される前、神様に背を向けていたものです。神様に背を向けて何を見ていたか、この世のものなんです。この世のものしか見てないんです。この世の喜びにしか目を向けてないんです。この世に目を向けるとどうなるかというと、神様は背中になるんですね。私たちは世にあるものを愛していました。でもそれは神様の前に立つことのできない、神様の御前に立つことのできない姿なんです。それが罪ですよね。でもその罪許されたときに、私たちは神様の前にさあ立ちなさい、さあ立ちなさい、神様のもとに行く力をあなたにあげますということです。ペテロが与えた力は、神様のもとに行く力を与えてくださったわけですよ。世の中に出て遊び回る力ではないんです。神様の前に行く力を与えてくださったんですね。だから同じなんです。私たちもイエス様を信じるということは、その立ち上がる力を持ってイエス様のもとに、イエス様ありがとうございますと言いに行く力なんです。まさにこの神殿に入っていく力なんです。しかも喜びながらということです。今度クリスマスが来ますけれども、イエス様の誕生をお祝いしに、礼拝しに行った羊飼いも博士たちも、彼らに共通している言葉は喜びです。喜びなんですね。喜びながら主を礼拝していくんです。ここの癒された人も 喜びながら本当に大きな喜びを持って主のもとに行くわけです。私たちはいかがでしょうか。本当に私たちは主を礼拝するとき喜びの心を持って行っているか、喜びを持って主の前に立っているかということをやはり問われると思います。今祈祷会でマタイの福音書の5章の三条の説教をやってるんですけども、この前のところが本当にちょっときつかったですね。イエス様の中であなた方は殺してはならないと聞いています、殺してはならないと聞いています、でも私はあなた方に言います、心の中でね、人をバカ者とか愚か者というものはもう心の中で殺人を犯しているんですよっていうことを言います。ちょっといいですか。マタイの5章、ね、マタイの5章の、21節から、マタイの5章の21節から、昔の人々に対して殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に馬鹿者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。殺してはならないという言葉を旧約聖書にあります。十戒の一つにあります。殺してはならない。でも殺してはならないというのをユダヤ人は本当にただ人を殺さなければいいんだと思ってたわけです。私は人を殺してない。だからこの十戒を守っているんだ。でもイエス様が言われたのは、殺してはならないという意味は、あなたは兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者というものは最高法院で裁かれます。愚か者というものは火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。ここにあるバカ者とか愚か者っていうのは、傲慢な態度なんです。人をこのように下に見る傲慢さなんですね。人をこいつは本当に悪い人間だと決めつけてしまうものなんです。その愚かな、その傲慢な気持ちを持つだけで、最高法院というのはイエス様が十字架にかかる時の裁きを受けた裁判所です。大祭司から祭司から議員からみんな集まって、お前が悪いことしたんだろう、お前が罪人だろう、お前がこんな悪いことしたんだろうと責められる場所です。そして燃えるゲヘナっていうのはエルサレムの一番南のところにですね、死体とかゴミとかそういうものを燃やすところがあったんです。それからゲヘナという地獄っていうものに言葉が出てくるんですけども、そういうところに投げ込まれると言ってるんです。つまりイエス様はですね、殺してはならないっていう本当の意味は、あなたは心の中で人を蔑んだり見下したりしてませんかっていうことです。このバカかとか思ってませんかっていうことなんです。さっきの子供に話したティム君と一緒ですね。すぐに喧嘩をして、お前はというんだね。そういう心を持つことだけで裁かれると言ってるわけです。そしたら一体誰が救われるかっていうことです。こういう人のことをこう悪く思う人の姿こそが門の前で神様の前に立つことのできない人の姿にあるわけです。そうするとこの人っていうのはまさに私たちなんですよ。私たちそのものなんです。この足が立てなくてずっと門の前にいるものは私たちそのものなんです。神様の前に罪を犯し続けるこの私がいつも神様の前にもう立つことができない姿なんです。でもそういう私たちに、立ちなさい、私にあるもの、イエス様の、イエスキリストの福音、救いをあなたにあげます。あなたが信じるならば、この人は信じたんですね。私はあなたを立ち上がらせ、そして父なる神のもとに行く力を与えます。私たちはそういう心で本当に神様のもとに行くことはできないんですね。でもそれが許されて、私たちは神様のもとに行くことができる、その力が与えられたわけです。この人はそうやって神殿の中に行って神様を喜んで礼拝するものに変えられていたんです。私たちもそうなんだということをぜひ覚えていきたいと思います。神様の前に私たちはもう立つことができる、主に 喜びを持って礼拝できるものなんだ、そうしてくださったんだということを感謝して受けていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も礼拝を守ってくださりありがとうございます。また御言葉を感謝いたします。この足の不自由な人は私たちそのものでありました。神様の前に罪を故に立ち上がる、立つことのできない、また神様のもとに行くことができないものでした。しかしイエス様を信じたとき、主は私を立ち上がらせてくださり、主のもとに連れて行ってくださいました。そこに大きな喜びがあります。どうか私たち一人一人その喜びを持って主を礼拝し続けることができますように、私たちを導いてください。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。